皆さんおはようございます。あやです。このチャンネルでは、16回イメコン診断を受けた私が、中学校教員を退職し、イメージコンサルタントとなって、服選び、スタイリングについて話をしています。今日もよろしくお願いします。おかげさまで30回目の放送となりました。先月6月3日の台風の日に、このラジオは開局して放送をスタートしました。まず16回のイメコン診断を振り返り、そこから学んだこと、自分の教訓、そしてその後は学生時代から現在に至るまでの服選びについて振り返りました。その結果、イメコンのスペックでも、服のブランドでも、値段でもない自分の服の基準が必要だということが分かりました。今日はそんなトライアンドエラーから私が作り出したファッションのキーワード、服選びの軸について話をしたいと思います。本当はこれイメコン診断だけで軸が出来上がると思ってたんですね。でも似合うだけじゃ満たされないから自分で基準を作ったイメージです。大きなベースとなるキーワードが3つあって、パワフル、調和、凛とする少女感。でもうパワフルは本当に私を形容する最大の言葉だなと思っていて、以前も話したんですけど、初対面の人と30分話しただけでパワフルと言われる。イメコンを16回受けたことも、中学校の教員を約15年やって退職したことも、そして結局のところ、自身がイメージコンサルタントになった、そういう思い切った行動の力、っていうのは一つパワフルかなと思うし、あと声聞いてパワフルさがない、覇気がないとかそういうことはないかなと思います。パワフルに関してはすごく私と結びつきが深い言葉なので、いくつかエピソードがあるんですけど、まず印象的だったのが、2019年から20年にかけて1年間臨時採用でお世話になった学校での選別の挨拶の時に、後輩の女の子が私について少し話をして花束をくれるんですね。の時に、あや先生みたいな先生としてもママとしてもパワフルな人になりたいみたいなことを言ってくれたんですね。うん、この話を聞いたときに私の中でパワフルってめちゃくちゃ大事な言葉になりました。でもこのパワフルな自分がすごく嫌だった時期もあって、去年発信の勉強をしていて、まあ、コンサルついてもらったりしてた時期もあったんですけど、その先生があやさんって繊細だよねっていう言葉を伝えてきたことがあったんですね。で、当時の自分としては、なんか繊細って、こう、弱い、デリケート、丁寧に扱わなきゃいけない、めんどくさい、みたいなイメージがあって、なんか嫌だったんですよ、最初。でも、しばらくたくさん考えてるうちに、なんかすごく感じられることって大事だし、その感じられる自分と向き合っていくことに一つ強さがあるんじゃないかなって思って、で、次第にこう繊細さという要素がある自分のことも好きになっていきました。でもそうするとその反面、じゃあパワフルって何なんだろうと思い始めるんです。もうこの一年間でパワフルっていうのは自分がこう繊細さを守って生き抜くための生存戦略なんじゃないかとか、道化を演じてきた部分なんじゃないかとか、なんか守りの武器として偽りのものとしてパワフルが存在するんじゃないかとか、すっごいいろんなこと考えたんです。なんかね、それもあってインスタのアイコン何年か前に撮影会で撮ってもらったやつなんですけど、水色のジャケットを着てるアイコンに今もスタイフも含めてしてるんですけど、本当は赤い、かなりもう彩度高めなビビッド朱色に近い赤のニットに白黒のジレを着た写真もあるんですけど、やっぱりそれはどうしても私にとっては強すぎる、自分のフラットな状態に対してあまりにも強すぎるから、 なんかみんなからはそちらの方がぽいって言われるんだけれども、未だにその赤い方はアイコンにはしてないんですね。あと、診断で泣いた話の時に言ったんですけど、サイアートの代表の先生が、うん、あやちゃんは大胆じゃなくて緻密さって言ってくれたことがすごい嬉しかったのもあって、だんだんそういう風に繊細である自分も、あとパワフルである自分、パワフルに見られる自分も、なんかどっちも受け入れられるようになってきた感じはしてます。で、あそこまでサイドが高い、朱色ですごく強くて蛍光っぽい、みたいな赤はやっぱり違うなって思うんだけれども、うん、赤とかピンクとか、うん、そういう体温を感じさせる色、うん、は、なんかすごく好きになったんですね。で、次に調和の話です。うん、なんか調和とかやっぱりつながりっていうのは自分の中ですごく大事で、うん、小柄ファッションの時に話をしたんですけど、やっぱりこう一つ一つが芸術性が高かったり、サイドが高かったり、つまりこうデザインが強かったり、色が強かったりっていうものは、服やアイテムとしてはすごく魅力的なんだけれども、着回しが効かないっていうのは、やっぱり私の中で違うなっていう、デザインや色が眩しすぎちゃうのも違うなって思うんですね。それが、こう、クローゼットとの調和だったりとか、あとは行く場所によっての調和、特に家族シーンが私はまだ土日は多いので、そういったところでの調和とか、あと人立った時の、まあ、相手のイメージを考えながらコーデを組んだりとかっていうのもあるので、やっぱり調和、うん、つながりを感じるってことはすごく要素として大切にしているので、うん、パワフルなアイテムは大好きなんだけれども、こう、アイテム同士やシチュエーション、クローゼットの中で喧嘩がないようにっていう、うん、なんだろう、ファッションの平和主義者みたいな、そういう価値観は自分の中にあるなと思ってます。で、最後に、凛とする少女感っていうすごい抽象的なテーマ、ワードが入ってくるんですけど、これは、なんか、また変な話始めちゃうんですけど、私、女性ってみんなの心の中に6歳の自分がいるって思ってるんですね。いつまでも可愛くありたい自分とか、あと、なんか、プリンセスみたいに変身できるんじゃないか、とか、うん。そういうなんか、ちょっとプリンセス感に憧れるところとか、あと、本当は自分を緩めて甘えたいところとか、なんかそういう6歳の自分って常に自分の中にいると思ってて、で、まあ、それをね、みんな大人になるに連れて、まあ、封印というか卒業していくんだけれども、私の中では結構まだ6歳の自分が大きいというか、うん、と大きかったことに気づいてほしかったのかなっていう感覚が今あるんですね。で、やっぱり、まあ、子供顔であって、曲線であって、可愛らしい顔立ちの方を、シャープな方と分けるとね、これ、イメコンの話にもちょっとなってくるんですけど、うん。やっぱり、そういうスペックがあるっていうのは、うん、なんかこう、内面にも通ずるものはあるのかなって思っていて、で、今までのラジオで言ってきたんですけど、私、本当はすごい可愛いもの好きだったんですよね。でも、先生らしさとか男の子二人のママらしさみたいなところでその可愛いを封印してきた結果髪型と装いがちぐはぐになって事故が起きたりとかそういう風になってたのでまあ、本音としてはやっぱりそういう可愛いものって好きなんですよね。その自分を受け入れるまでにも本当に紆余曲折あって大変ではあったんですけど、だからね、可愛いって思われたいって思っていいんだよとか本当は守られたいなって思っていいんだよとか、なんかいろんなね許可をこう出してきた感じなんですよね。まあね、とはいえ、実年齢37歳なので、うん、やっぱりこう、私そんなに人からの見られ方って、今自分の納得感が大事だから、昔ほどは気にしなくはなったんだけれども、 いや、なんか年齢とずれてて変だよね、みたいな装いはちょっとなって思うし、あと低身長小柄っていうキャンバスが体が小さいこともあるので、じゃあ全部、なんだろうな、可愛らしい系にしちゃうと、それってすごくね、バランスとして事故が起きやすいんです。うん。そういうところも含めて、うん、全部が、こう、可愛いとか子供っぽいっていうのはやっぱりすごく抵抗があって、なので、こう、大人っぽさ、年相応の落ち着きも欲しいなっていうね、こうやって、こう、言語化する部分なんかは、大人の部分かなっていうふうに思うので、なので、まあ、大人と、こう、ね、ちっちゃい子みたいのが、まあ、一緒に存在するみたいな感覚で、凛とする少女感っていうテーマを一つつけています。だからね、このキーワードにたどり着くのって、まあ、結構大変で、うん、なんかその、自分らしさっていうところを理解しなきゃいけないし、しかも、それの、なんか、手にするための葛藤みたいなのも今話した通り、めっちゃいろいろあって、一筋縄ではいかないんですよ。うん。でも、私がやりたいスタイリングって、割とこんな感じで、その人がすでに持っている、実は大切にしてきている、本質的な、うん、ものとか、価値観とか、で、それって必ず、好きとかときめきに出てくるので、まあそういったところからね、掘り下げながら、キーワードを、立ち上げて、で、装いに落とし込んでいくっていう、スタイリングがしたいと思ってるんです。で、これキーワードが立ち上がってくると、まあカラーも立ち上がってきて、まあどちらが先とかじゃん、どちらが鶏で卵かっていうのは定かじゃないんですけど、なんで、キーカラーとしては、パワフルの赤。調和の青。うん。で、あとベーシックカラーに、まあ、白、黒、ブラウンあたりが入ってきて、で、アクセントカラーに、まあ、ピンクや緑が入ってくるかなっていう感じで、こんな感じで落とし込んでいきます。私は16回イメコンを受けても、ここまでパーソナルに落とし込まないと、自分の納得感のある心地いい装いにはたどり着けなかったんですね。16回イメコン受けた。めちゃくちゃ自己理解の言語化もしてきた。うん。私が最終的にスタイリングで今しっくりしきてる。うん。納得感のある、うん。ファッションはこんな感じです。で、こういう軸を作らないと、本当に私いろんなものときめいちゃうし、うん。あと、いろんな人とつながりたくなっちゃうし、本当にそういうのが大好きだから、やっぱりまた爆買いが止まらなくなるだろうなと思って、うん、こう、自分を落ち着かせるために、こう、軸のキーワードを作ったっていう感じですね。だから、これは変化もしていくものだと思うんです。うん、変化もしていくものだと思うんだけれども、うん、今大事にしたいものは、これっていう風に、まあ自分と向き合いながら、うん、大切な、言葉を立ち上げて、それを装いに落とすっていうのは、すごく、大事なプロセスかなっていうふうに私は思います。ちょっと今日喋れてるのは、まあ、軸作りの一部分に過ぎないんですけど、イメコンを受けても楽になれない、自分の診断結果が上手に落とし込めない、自分のことがわからない、自分の好きがわからない、何を着たらいいかわからない。そんな悩みを解消することができるスタイリングなんじゃないかと思います。だから、ファッション迷子は自分迷子。装いの不安は人生の不安。服のモヤモヤをゼロにすることで人生のモヤモヤがゼロになる。ファッションの無限の可能性とファッションによってもっとワクワクできる、もっと明日の未来の自分に希望を持てる、信じられる、モチベーションとパフォーマンスが上がる。そんな世界が確実に存在していると私は信じています。ということで、全30回の、30日毎日ラジオ投稿チャレンジ、 お付き合いいただきありがとうございました。私自身こうやって話すことがとっても楽しかったし、こうやって言語化することで気づけること、また手書きでジャーナリングとか手帳でやることよりも、口頭で言葉として発信することによっての気づきって、また違う角度ですごくたくさんあったので、いや、本当に楽しかったです。で、これからファッションももちろんそうだけど、なんかそれに縛られず、まだまだ自分の思うこと、たくさん話したいなって思ってるので、引き続きラジオ発信は、ガンガンやっていきたいなと思います。よかったら気に入っていただけたら、これからもご視聴いただけますと非常に嬉しいです。はい。まずは30日間どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。